小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日12月31日、もう大晦日ですね。
早いですね、もう大晦日。
大掃除しながらこの番組を聞いていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
あ、そうか。
はい、今日は
大晦日なのでね、はい、その大晦日あるいは正月にまつわる日本の昔話聞いていただこうと思うのね。
はい、
去年の大晦日にもいくつかご紹介しましたけど、大晦日ってね、日本の民族あるいは伝承の中では何か不思議なことが起きる晩なんですよね。で、大きな区切りみたいですね。で、そのことはね、柳田邦夫先生も言ってらっしゃるんですけど、あの民族学の柳田邦夫先生もね、大晦日には何か重大な事件が起きるというふうに言うのね。確かにそうですね。それから、あの習慣としてもですね、あの神社なんかで大晦日の晩には火を焚いて、それを一晩中絶やさないというふうなことをやる神社もありますよね。あの福岡でどうでしょうかね。僕の知ってるのじゃ、例えばあの茨城県の香取神宮なんかではですね、大きな火を焚いて徹夜で火が燃えてですね、で年を渡す時に火が仲立ちして、前の年の幸せを次の年へ持っていくというふうになるわけね。ですから昔話の中でもよくあるのは大年っていうんですけどね、あの大晦日のこと、大年の晩にあの火を絶やすなというふうに言われて、で女中さんがそれをあのうっかり絶やしちゃったら、そしたら困って、女中さんは誰かに火もらわなきゃいけないと思って外へ立ってたら、向こうから明かりが一つ来たと。で近づいてみたら、それは棺桶を担いでる男たちが持ってる提灯だった。でその火をくれって言うと、火やってもいいけどもこの棺桶を預かってくれって言われて、でしょうがないから預かって自分の部屋に隠しておいて、そしたら火はちゃんともらったもんだから、朝までいろりの火は保つことができた。で朝になって火は保ってたんで褒められたんだけども、自分の部屋に棺桶を隠してるからドキドキしてたら、ガラガラーンと大きな音がしたんで、で家中の者が駆けつけてみたら、棺桶が割れて中から大判小判がこぼれ出ていたと。それで、これはお前のその正直な気持ちに神様が応えてくれたんだろう、お前のご褒美だと言って、その女中が金をもらって家へ帰ったっていう話が、
ハッピーエンドでよかった
ですね。そう、最後はハッピーエンドになるんだけどね、でもその人は棺桶が出てくるわけですよね。で、それと火ですね、大事なモチーフは火なの。どうもね、その大年を境にして火を絶やさないっていうのは大事な要素ですね。そして日本の昔話では宝と死体というかな、棺桶ってのは裏表なんですよね。ひっくり返したらもう宝物になるみたいなところがあってね、とても典型的な日本の昔話なんです。
新しい何かお話ってありますか？
今日の話はね、はい、別の話なんだけど、夢界長者っていう、これはね、まあこれも始めへんの話なんだけどね、終わりはいいんだけど、こんな話なのね。あの、あるところにおじいさんとおばあさんがいて、で、元日の朝になって、おじいさんがね、俺は珍しい変な夢見たと。で、どういう夢だねってばあさんが聞くと、俺が宝物を積んだ大船に乗って、お前の内股へ乗り込んだ夢なんだったんですよ。意味がわかんないんですけどね。で変な夢で。で、ばあさんがね、そんなバカな夢あるもんかって。で、じいさんは、いや、俺はそういう夢見たんだって言って、言い争いになるんですね。そこへ隣のじいさんがやってきて、お前らなんでいい争いしてんだと。いや、俺がその夢を見てね。で、その夢をそのばあさんが、そんなバカな夢あるかと言っているもんだからって説明するんです。そうすると、その隣のじいさん、じゃあ俺がその夢買ったって言うんですよ。で、買うの、夢を。
買うんですか、
買うの。うん。で、いくらだかって書いてないんだけどね。
はい、
あの、買ったと、
で、
その晩になったら、ひどい吹雪になって、荒れに荒れた。そしたら、その吹雪の中をね、男が7人と叩いてやってきた。それで俺たちはその川をの船引きであると。昔ね、あの船を漕ぐんじゃなくて、岸を伝ってずっと船を引いて上流へ持っていくっていう仕事があったんですよね。それなんですね。船引きだと。だけどこの吹雪で船が引けないから、しかももう 夜になっちゃったし腹も減ったからで一晩泊めてくれって言うんです。でしょうがないまあ泊めてやろうってんで泊めてやっていろいろあったかいもの食わしてやった。で翌朝になったら嵐は止んでいた。でところがその7人の泊めてやった男の姿がない。で変だと思ってじいさんが川へ行ってみたらその引いてきたという船だけ置いてあった。それで中を見たら米だの宝物だのお金だのがいっぱい入っていた。で結局その持ち主が現れないでその船は丸ごとおじいさんのものになったんですね。でめでたしって笑
い
でこれが夢の通りだったってわけですよ、ね、面白いでしょ夢界、ね、長者って言うんですけどね、はい、夢を買うっていう発想が面白いですね。
買えるんです ね
夢が買えるのね。
いい話だったら買いたいですね。
そうそう。でこの夢界っていうのはね結構日本の昔話にはあるんですよ。
そうなんですか。
そうなの。またいつかまとめてねその夢の話を紹介しますけどね。
そうですね、うん、
とってもね大きな役割してます夢はね。でもう一つはねこれちょっと笑い話的なんだけどね、はい、面白い話があるのね、はい、それは宝水っていう話なんですよ。
宝水。
そう。ある村にね大変な金持ちの百姓がいたと。それであの男をたくさん使って仕事をしていたって言うんですね。である時の大晦日の晩に旦那が一人の作男を呼んでねその若者を呼んでねで明日の朝元日だから朝早く起きて川へ行って若水を汲んでこいって言うんですよ。で若水っていうのは日本の民族の中でとても大事なんですけど若っていうのはこれ新しいという意味ね。その年で一番若い水新しい水っていう意味なんですけど若水をって汲んでこいって言うんです。でところが翌朝になるとですねとても寒いんですね。で本当は男はですね川へ行ってそして神棚に備えてある包みを持って行ってそして川でそれを捧げて清めてで川から水をもらってくる。でその若水でみんな顔を洗ったり手洗ったりして新年に備えるとそういうものなんですよ。ところがこの若者はね元日の朝寒いもんだから行きたくないと川までね。で何かできないかなと思ってたら田んぼから水がこう流れ出ていた。田んぼってあれ水張ってあるでしょ。だから水が流れてきた。それでねその田んぼから水を汲んでですねそれで帰ってきてたらそれを運悪いことに女中が見ていたっちゃけね。それでその旦那に告げ口したっちゃうわけですよ、あいつは田んぼから水汲んできたんですよってそれを若水と言って旦那に今出したんだって言われちゃうと旦那はカンカンに怒ってですねお前はその大事な若水をねそんなことしちゃいかんとお前はクビだと言うんです。そうするとその若者がねいや旦那さんそうじゃないとこれはね田んぼからもらってきた水だから宝水なんだっちゃうんです。
宝水
なんだ。
やられましたね、う
ん、それで旦那もすっかりね、納得しちゃって、はい、でお前は大したもんだっつってご褒美やったって話なんです。
宝水、まあ、これ面白い話ですね。
ね、まあ、笑い話ですね。
そうですね。
日本の笑い、まあ、あの話ってこういうふうにこの語呂というかな語呂合わせというか言葉遊びね、多いですよね。
やっぱりこう新しいもの若いものって
そうだって
注目されてるんですね。
注目ですね。あの僕の見るところではね日本のその民族の中では特に新しいものへの関心は強いように思うのね。
そうですか、
うん、例えば新米お米が取れた時、新米をとても尊重するでしょ、それからお酒もそうですよね。新しい
新酒
そうですよね、はい、それから畳もそうでしょ。新しい畳はいいとね。
あと女房もと
か、まあ、まあ女房もね女房と畳は新しいのがいいって言うけどその女房はくっつけたんだろうけど、はい、畳は新しいととても尊重しますよね、
はい、
それから何かをこう新しく作り変えるとかねそういうものとても好きよね。
うーんお家もね30年50年で新しくしますよ ねしますよね
、うん、30年ぐらいで新しくするでしょ。屋根の吹き替えとかね、
はい、
どうも僕の見るところじゃねその新しいっていうモチーフは日本人にとってはすごく大事なような気がしますね。
どうしてなんでしょうね。
どうしてですかね。その、まあ、僕ドイツにいる時ねドイツで暮らしている時にその問題気がついたんですね。ドイツ人はね日本人と比べるとあんまり新しいものをそんなに尊重しないですよね。全く尊重しないわけじゃないけどね 例えばワインなんかだと新しいワインノイアワインっつって陳酒しますけども、逆にワインは俺何年も取っとくってなんでしょ、うん、何年ものって言い方しますよね、はい、ウイスキーなんかもそうだけども、でね、家なんかもね一度建てたら長く持つんですよ、
もう何百年
とか。そうよ、あの僕が住んでたマールブルクっていう町はね、はい、ドイツの家ってその建てた年を刻んであるんです、梁にね、
はい、
1572年とかって、だいたい1500年代です。
じゃあもう500年600年、
それが当たり前なのね。
うん、
で今でも住んでるんですよ、普通に住んでるわけ。そういうのと比べると日本ではさ、普通の民家だったら30年か40年で作り方するでしょ。どうもね日本は新しいものが好きだと思うね。でそれなぜかなと思うと、これは、まあ、僕の推測なんですけども、お米なんじゃないかなっていうね、米作、
はい、
お米を作る場合には新米ができる時期って決まってますよね、みんなね、
はい、
多少のズレはあったりせよ一斉にできるわけですね。ですからその新しくできたっていうのがね、国中にみんなにとって大きな区切りなんじゃないか。で逆に牧畜民考えるとね、もちろん子供は生まれるんだけど、だから新しい命ではあるんだけど、子豚が生まれる子牛ができるって一斉にじゃないでしょ。どの時期に生まれるかズレがあると思う、
はい、
ですからね、牧畜民にとってはそのお米のような一年のちょうど綺麗な一年の周期っていうのはないんじゃないかな、
うん、なるほどね、
うん、ですから日本人がその農耕民族だということと深く関係しているように、
じゃあ自然に感謝してるということでしょうか。
ですよね。ですからもう本当に新米とかね、そういうものがあるして、で昔は新嘗祭なんていうのもあったけど、新しいお米ができた時ね、それを神様に捧げるわけですよね。でこれはもう今でもそれいろんな形でやってるわけでしょ。ですからそのお米の周期をもとにした真の感覚ね、新しいものへの感覚っていうのはとっても強いように思う。でそのことがあっちこっちに影響しててね、どうも僕はね、それはいい意味でもちろんあるんだけど、新しいものを尊重する、ちょっとねマイナス面もあるかなっていう気がしてるんですよ。それは何かっていうとね、大学生のね卒業して就職するときにさ、みんな新卒を取るじゃないですか、
はい、
みんな新卒なんだよね、でね、一度新卒を外しちゃうと、失敗するともう旧卒になっちゃうから、受験資格自体なかったりね、新卒でなければダメだっていうのを会社がやったりするじゃないですか。僕はあれちょっと問題だと思うんだよね。真にこだわりすぎていいんじゃないかな。まあこの頃はね、いろんな就職なんで、その卒業3年までは新卒扱いにするって言うけど、やっぱり新卒なんですよね。新卒扱いで真なんですよ、問題は。だからね、ちょっとその、ああいう面になるとこだわりすぎてるんじゃない、真ということにね。でいい面とだから悪い面と両方あるんでしょうけどね。
そうで
しょうね。うん。でも面白いですよ。こうやって昔話なんかやってるとね、そういう日本人のこう考え方のうんと基本にあるものね、普段気がつかないんだけど基本にあることがあちこちにいろんな形でこう出てくるんですね。でそれは無理からのこと、当たり前の話でね、みんな生活している中で伝えてきたわけだから、その生活感情が昔話に反映してくるっていうことだね。
今日は大晦日お正月にまつわる話をお送りしました。まあね、大晦日ですからね、うん、最初は何か重大な事件が起きるって昔は伝えられてましたけれども、うんうん、何も起きなければいいですけれどもね。
そうね、本当ね、嫌なことは起きないといいですけどね、
でもその新しいものにこだわる日本人っていうのは、うんうん、とても面白い話ですね。
そうですよ、はい、それでそれはとてもいい意味でもあるよね。
そうですね、
リフレッシュしてね、また新しく出ようよ
って。そうですね、うん、今頃障子の張り替えとかしてるかもしれませんね。
そうそう、そういう感じであるし ね
え、
それからあの全てを水に流してまた新しく出ましょうって、あれね、
そうですね、
そういう意味じゃいいんだね。
本当ですね、うん、やっぱり今日はとっても重要な一日でもありますね。
そういうことね、
はい、
ただその全てを水に流すのもやりすぎると大事な責任まで流しちゃってね、という危険もありますけどね。
ちゃんと冷静に見極めなければいけませんね。
そういうことね、はい、でもいずれにせよね、新しいってことを考えるととっても面白いことですよね。
うん。
もう明日からは新年、
そう
新しい年ですからね。
そう新しい年ですからね。
楽しみですね。
全くそうね。
さてもう来週はもう1月新しい年になりますが、どんなお話に、
う
ん、
あそうあのね、はい、僕9月の末から10月にかけてヨーロッパ連合 EU ってやつですね、
はい、
そこで講演を頼まれて行ってきたもんですからね。
EU で講演会ですか。
EU の文化祭っていうのがあって、はい、昔話っていうのがテーマだったもんですから、お前も来て講演しろっていうもんで行ってきたんですよ、
はい、
でその時の話をね何回か続けて聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、今年1年もどうもありがとうございました。
どうもこちらこそ。
また来年もよろしくお願いします。
そうですね、来年も元気でやりましょう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。